ポッドキャスト始まります。
2019年2月8日タックポッドキャスト2第30回目の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。今日のオープニングは結構話題になってるんですけれども、ちょっと関心は低いところがあるんじゃないかと思う、政府が IoT 機器に無差別侵入して調査するという情報がありましたので、それを取り上げたいと思います。政府はですね、サイバー攻撃対策の一環として国内の IoT 機器に対して簡単なパスワードを使って無差別侵入を試みて、脆弱なパスワード、今言いました簡単なパスワードで侵入できた場合のことなんですが、その脆弱なパスワードを使っている機器を洗い出してユーザーに注意喚起するという計画を行っています。セキュリティ対策して評価できるという言葉がある一方で、実情政府による不正アクセスないかということなんですが、今回はそのためにわざわざ法律を改正してまで取り組むということになっているようです。この計画の詳細はですね、皆さんも総務省のページ見てもらえば、資料として PDF で公開されていますからぜひ見てもらいたいんですが、その資料を見たところですね、侵入調査を行うのは総務省が管轄する国立研究開発法人の情報通信研究機構 NIC とですね、 NICT、 この番組にも出てきてますけれども、日本標準時を送ったりしているあの NIC とですね、この NIC とを所管するための法律を改正して、特定アクセス行為と名付けて他人の機器に ID とパスワードを入力して侵入する行為、これは本当は不正アクセス禁止法で禁じられてるんですが、NIC とがこれをやると特定アクセス行為と名付けて5年間限りいいですよということになっています。いろんなことあると思いますが、やはり政府としてはですね、この一部改正の説明としては、 IoT 機器などを悪用したサイバー攻撃の深刻化を踏まえ、情報通信研究機構 NIC との業務にパスワード設定に不備のある IoT 機器の調査を追加、これは5年間の時限措置なんですが、それを内容とする国立研究開発法人情報通信研究機構法の改正を行う、去年の平成30年11月1日にこれは施行されています。やはりサイバー攻撃の深刻化ということで、未来とかうちでも取り上げたことありますけれども、 IoT 機器の急激な増加に伴って、 IoT 機器を踏み台とするサイバー攻撃の脅威がすごく増えてますと。そうですね、本当に簡単なパスワードでそこを踏み台にされて、そして他に攻撃をかけるということは本当に起こってます。なのでパスワード設定に不備のある IoT 機器の実態を把握するために調査機能の強化が必要ですよということで、 NIC とに限ってですね、 NIC とがやる行為に限って特定アクセス行為というふうに位置づけて、 NIC とに機器調査に関わる業務を追加して、電気通信事業者、つまりプロバイダーですね、連携しつつ対策を推進するんですよということになってます。この特定アクセス行為の具体的な方法というのは、国内2億個のグローバル IP アドレスの IPv4 の2億個のグローバル IP アドレスに対して接続請求、つまり接続を試みてみます。そしてセッションを確認できるか確認すると、かっこいい言い方しますけど、つまりポートスキャンですよ。ポートスキャンをかけます。ポートスキャンをかけて、うまいこと言ったら ID パスワードの認証を求められた場合は、過去に大規模なサイバー攻撃に用いられた ID パスワードの組み合わせを約100通り入力しますよということなんですね。もちろんですね、アクセスしてくる IP アドレスは公開してあって、そこからの侵入を試みたものであれば、特定アクセス行為なんだよというふうに分かるようにはしてくれているんですけれども、ちょっと賛否両論あるところはここなのかなとは思いますね。この仕組みというのは、インターネット上にいっぱいあるところのグローバル IP に対してポートスキャンをかけるわけです。本当にポートスキャンをかけてセッションを確立したりですね、認証の要求が返ってきた場合は ID パスワードの 入力して、まあ、特定アクセス行為をそのまま実施するということですね。ポートスキャンまではまあまあ言うたら特定アクセスには入ってないそうです。その後のいわゆる認証行為を行うのが特定アクセスだそうです。そしてもし ID パスを入力してですね、通信が確立したというようなことがあった場合は、侵入できた機器についてですね、送信先の IP アドレスや通信日時というのでログを取っておいてということですね。その IP アドレスを管理するプロバイダー ISP ですね、通信事業者です、に対してサイバー攻撃リスクがあるよということを対処するように通知を送るということです。でこれを受けてプロバイダーは接続情報が分かればですね、誰が使っていたその時間帯によって分かりますので、そのユーザーに対してパスワード変更を求めるなどの注意喚起を行いなさいというふうになっているそうです。やっぱりこの特定アクセスを行うことができた送信先、つまり送った先の IP アドレスを ISP に通報するということまでしかやらないというふうに思ったらいいんでしょうね。その先入って何かする、その先入ってオタクこんなんなってますよということを直接その IP に送るんではなくって、あくまでも ISP が管理しているグローバル IP ですから、その ISP に対して送るということなんで、まあまあまあまあそれは普通の話なのかなと思うんですよね。特にですね、パスワードが脆弱性が高いっていうのはね、よく言われてますよね。例えば初期パスワードで1234とか0000とかいうのはもちろんですけれども、変えていてもですね、まあ ABCD とか1234とかですね、繰り返しとかいう風なもの、あとはアドミンってなってるものなんかもやっぱり多いですから、それに対して警告を与えるというのはある意味必要な行為なのかなとは思うんですけどね。ただやっぱりこれ普通の人がやったら不正アクセスじゃないですか。これニクトだけが許されて5年間だけ許された特定アクセスという名前につけてるんですけれども、いやなんかこうね、他の人もそれに便乗してやるんじゃないかっていう恐れはあったりするのかなとは思いますよね。ただまあ何でも言いますけれども、特定アクセス行為を行う送信元の IP アドレスはちゃんと公表されていますから、そこ以外から何かあった場合は、あ、これはなりすましじゃないですよ、これは本当の不正アクセスだということでログを取っておけば分かるのかなとは思いますよね。はい、まあ、でもこれをね見た時にね、私はまあ斬新と言いますか、ちょっと考えつかなかったなというような感じなんですよね。セキュリティベンダーがある特定の企業の依頼を受けて、その企業のウェブサイトだとか社内システムに穴がないかっていうのをポートスキャンかけて侵入してパスワードね予想してやるっていうのはあるじゃないですか。そしてお宅のところのね、これはこんだけ弱まってますよ、気をつけてくださいっていうような、まあセキュリティの強度を調べるというのは聞いたことありますけれども、まさか国が本気になってこうやってやるというのは少し驚きだとは思っています。まあ、調査対象としてね、2億台って言ったらいいんですかね、の IP アドレスが、まあ、その対象になってるということですから、 IoT の機材で言うたらもちろんルーターとかウェブカメラなんかもやるんだろうなと思ってますね。ルーターに関してもその脆弱性から踏み台にされたということは過去に起こっています。ウェブカメラについてはね、もう何度も取り上げましたが、ご存知のように勝手に侵入されてね、写真撮られたりとか見られたりするということはよく起こってるみたいですから、何か対策は必要だということは確かに間違ってることではないんだろうなと思いますね。だからそのやり方としてですね、まさか政府の機関がそれに注力するというか力を傾けるということはあるとは思ってませんでしたけれども、東京オリンピックだとか、あとは大阪万博もあります。インフラを乗っ取られるというのが怖いというこの政府の考えからこれを行うのかなっていう気はしてるんですよね。本当に未来とかそんなんがあったように、 IoT 機器にハッキングをかけて、そこからですね集中的な攻撃をかけられたら、何かダウンするサーバーとかも出てきます。そのサーバーがダウンした挙動の時に侵入して乗っ取るというのは常套手段ですから、そこを避けるためにもある程度のこのような行為は必要なのかなと私も思います。だから皆さんもね、家にルーターがあったとしたら、そのファームウェアはちゃんと最新にして、 そしてそこからグローバルの IP から家の中の門にアクセスするという設定をしないようにしておくのが安全だとは私は思ってます。ただそれだったらね、例えばウェブカメラを外から見るとか家の中から見るだけじゃなくってインターネット経由で見るということはできませんから、ちょっと利便性の問題もありますので、パスワードとかをしっかりかけてやるということを心がけてもらいたいなと思います。パスワードはね、やっぱりその同じパスワードを使い回してると一つ分かれば全部侵入されるということもありますから、複雑かつユニークなものを作ると、ユニークというのはそれ唯一無二のものを作るということが大事です。そういうふうにね、自分のところのね、私も一言ではありません、この肉とからの警告が ISP から来るっていうことは考えられることですので、しっかりと IoT 機器のセキュリティを自分で高めていくということが大事かなと思います。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2019年1月31日19時48分にリツイートした記事です。 Facebook 月20ドルの報酬でユーザーデータを集めるモバイルアプリ IT メディアからの記事です。 Facebook は過去3年間にユーザーの詳細な個人データをアプリ経由で買い取るプロジェクトを実施したということを1月29日アメリカの現地時間にテッククランチが独自調査に基づいて報じました。 Facebook リサーチという iOS と Android のアプリをインストールしてプロジェクトに協力する13歳から35歳のユーザーに月20ドル、日本円で約2000円ちょっとですかね、を支払っていたそうです。プロジェクト参加のフォームは Facebook そのものではなくってそれを企画する企業が主催することになっておって、プロジェクトの目的は特に説明がなかったそうです。ちょっとね、これ Apple が問題してるのは、このアプリはカスタムのルート証明書をインストールするようになっていて、これでまあルートを取ってしまいますので、プライベートなメッセージやメール、ウェブの検索履歴、位置情報、アプリインストール、その履歴などを収集していたそうです。 Facebook はですね、さらには Amazon で注文した履歴のスクリーンショットを送るようにというふうにお願いしていたらしいですね。これはですね、もちろん Apple の App Store の規約に違反しています。 App Store は本来です、ルート証明書をインストールするアプリは承認されません。まあ乗っ取るというかね、取ってしまいますから何もかも。今回 Facebook が抜け穴として利用していたのは、企業が従業員用に iPhone を採用している場合なのに、企業のルート証明書のインストールを認めていると。そしてこれを Facebook が利用したということらしいですね。で、Apple にね、どうなってんねんと言われて、まあ、このテックランチが記事を公開した後、このプロジェクトを Facebook は停止したそうです。もちろんこのプログラムは組織内のアプリの内部配布専用に設計されていますので、それを一般の人に配ってね、やったというのはやっぱり違反だろうと言われてますので、この証明書が失効したというふうになっているそうです。ただですね、しばらくしてからも Facebook は Apple が企業証明書を回復させたとコメントしてますから、まあそのなんていうんですかね、そういうことをやめたということで復旧させたんだと思いますね。Facebook 次から次へと問題出てきますけれども、この話は Apple としては証明書の問題でダメだという話で、そのなんていうんですか、倫理規定とかそういうものではないんですが、倫理的にもこれね、若いユーザーにお金を払って、そして全てのデータを抜き取るというのは私はどうなのかなとは思いますね。はあ、まあね、これを Google はですね、データは第三者と共有していないと、自分のところだけ使ってるんですよということと、まあ、いくつきな時にいつでもユーザー辞めれるというふうに言うてるんですけれども、この市場調査プログラムのなんていうんですかね、問題点というのはやはりユーザーを監視してるんじゃないかというところにあると思うんですよね。はあ、まあ Facebook はいろいろと言うてるらしいですけれども、恋人監視アプリって言われてるのが ね、過去にあってそれ取り消されたりしてます、アップストアとかでね。それと全く同じ挙動をやっていて、それを企業が集めて情報を利用するというのはちょっとどうなのかなという気はしていますね。はい、まあもうやめてしまったプロジェクトらしいですけれども、 Facebook はいろんなことをして個人の情報を集めてるんだなということがよくわかりました。2019年1月31日19時27分にリツイートした記事です。クオカード、スマホを使ったクオカードペイを開発、3月14日発売、 IT メディアからの記事です。クオカードはですね、今年の3月14日からスマートフォンで使うデジタルギフトカード、クオペイカード、クオカードペイでした、ごめんなさい、はい、クオカードペイというのを発売するそうです。購入金額は50円から10万円まで、で1円単位で設定できるそうですけれども、送る側、購入者ですね、それと送られた側、使う側ともに特別なアプリを必要としないということが特徴だそうです。まあ確かにね、本当に配ってるクオカードもそうですもんね、アプリとか必要なくてカードだけでいいというのを、まあ、活かしてやってるということのようです。まあただスマホは絶対必要なようですね、スマホは必要だそうです。購入する場合ですね、購入者の方は会員登録した上で EC サイト、クオカードのサイトですね、経由でカードを購入すると、購入代金は銀行振込で支払うと。そうすることによって振込後最短1営業日以内にデジタルコード、このカード固有の URL が記載された CSV ファイルが送られてくるそうです。そしてそのコードをメールや SNS などに利用者に送すれば、まあ、送られた側は使うようにできますよということだそうです。公式サイトを見ますと、会員登録を初回のみしてくださいと、そして注文します、まあ、EC サイト、つまりウェブサイトから注文します。でまあ、デザインも好きなように選べるそうです。そして注文後、請求書が来ますんで銀行振込で入金してください。するとそのお金が確認されてからギフト用のデジタルコードが今ユータに送られます。そしてそれを好きなように送ってくださいよということだそうです。受け取った側は今言いましたように特別なアプリがいらないと言いましたが、その受け取ったメッセージに記載されている今言ったカード固有の URL をブラウザーで開くとコードが出てくるみたいですね。そしてそのコードをかざすということをやるそうです。バーコードと QR コードが表示されるということなんですけれども、まあ加盟店、使う側によってどちらを読むかというのはまあそれぞれ別だそうですけれども、現金と併用も可能ということで、まあ結構便利な使い方ができるんだろうなと思いますね。クオカードが使えるところはすでにこの QR コードはバーコードを読めるようにしているんだろうなと思いますが、いろんな利用のシーンが考えられるなと思いましたね。コード決済時代に、まあ言ったら売って出てるのかなという気はしてますね。自分で買って自分で使うのも全然問題ないでしょうし、さらには人にお金を送るとかお金を渡す時として使うというのは便利だと思いますね。なんかいろんなキャンペーンで、例えばクオカードをプレゼントしますというサービスも、今までウェブなんかでアンケートに答えてですね、そこに個人の情報を入れないと結局郵送で送られてくるクオカードが受け取れないということがあって、それが嫌だという人もやっぱ聞いたことがあります。それに対してこれだとメールアドレスだとか、まあメールアドレスなかったとしても毎回例えば500円分の固有の URL を生成するようにしてやれば、その URL をクリックして、そしてそのコードを落とせばですね、誰でもがサイトで例えば500円プレゼントっていうのを使えるということですから、クオカードとしてはね、ありがたい話なんじゃないかなとは思いますよね。まさかでもそのクオカードがですね、QR コード決済に参入してくるとはちょっと思いませんでしたので、ある意味私はこれ新鮮だなと思ってます。今でクオカードって誰が受け取っても嬉しいもんでしたね。だってコンビニで使えますから、コンビニで使えるということはまあ日本全国どこでも使えるということですから、商品券よりもありがたい。言われていたクオカードが、このようにアプリなしでですね、簡単に送れるようになったということは、使い勝手が良くなったということだと思います。今世の中にたくさんある QR コード決済に打って出てきたクオカード、いろんなシーンでね、それを送ること、送られることが増えるのかなと思います。2019年1月31日6時23分にリツイートした記事です。スマートキーを5秒で解錠、新たな自動車と リレーアタック国内初確認、 IT メディアからの記事です。自動車を盗むということは昔からやっぱやられていますけれども、特に最近は多い鍵穴にね、鍵を差し込まなくても車のドアを解錠したりとかエンジンをかけられるスマートキーというのがあると思います。ポケット入れとったらいいやっていうやつですね。その機能を悪用したこの自動車窃盗の新しい手口が国内で初めて確認されたそうです。特殊な機器を使ってこのスマートキーから出る微弱な電波を増幅して、そして離れた場所にある鍵まで電波を中継して解除するリレーアタックと呼ばれる仕組みです。スマートキーはですね、車から出る微弱な電波を鍵が受信して、そしてそれから応答する鍵から発信される電波と一致すればドアが解除されるということで、鍵穴にね、鍵入れなくてもドアも開くし、指導ボタンをポチッと押せばエンジンがかかる仕組みなんですね。今回の手口はリレーアタックという手口なんですが、一人が車から出る電波を特殊な機械でキャッチして、それを増幅させます。そしてもう一人が鍵が保管されている家のそばで増幅されて大きくされた車の電波を中継して受信します。そして車に鍵が近くにあるよと認識させて解錠するという手口だそうです。まあ、ですからね、そのいわゆる鍵から出てる電波を増幅して車に送るというようなやり方なんですが、これはもう家の玄関に車のキーを置いてたりするということが多いと思いますから、家の前に駐車場があったりするとなかなか防ぎようがないのかなというふうに思います。一応対策はあるんですけれども、車と鍵の間をやっぱ金属で遮蔽するということで、カンカンですね、鉄とかアルミできたカンカンに鍵を入れておくということによって電波が出ないようにするとか、アルミホイルで包むっていうのは、アルミホイルで包むのはあんまやらんと思いますね。それとやっぱり玄関や窓際など車に近い場所にキーを置かない、で外出先ではですね、電波を遮断するポーチに入れて保有するということが、まあ、言ったらこれを防ぐことだというふうに言われています。電波を増幅させるというこの仕組み自体はそんな難しいもんじゃありませんので、ちょっとした知識があればねできますし、お金もかかりませんと。ただスマートキーはですね、電波を受信した際に ID を車とキーでやり取りするという称号をやりますと。それで1回かけた後はまたその ID が生成されますから、それを変えるノウハウを持ってる連中がこの自動車泥棒をやっているんだろうなというふうに思ってます。今はオートバックスとかでその電波を遮断するポーチとかも売ってるらしいので、それに巻いたり入れて保管するということが大事なのかなと思いますよね。そして車運転してる間だけそこから出してポケットに入れておくとかっていうことが、その盗難を防ぐ、もしくは悪用されることを防ぐのの唯一の手段っぽいですね。スマートキーからの電波を遮断するということです。昔はですね、荒っぽいやり方ですけれども、窓ガラス割ったりとか鍵穴に何か差し込んだりとか、レッカー車で持っていくということをやってました。そしてその後はですね、やっぱりこのイモビライザーというのがあって、鍵と鍵に事前登録した ID があって、抜いた時にそれが ID のやり取りをします。そして次開ける時同じもんでないとダメだっていうようなことをやると、イモビライザーですね。ただしこれも別の鍵でですねやれる仕組みがやっぱあるんですよ。どうしてもそろそろ鍵なくすこともありますから、そういうのを悪用したイモビカッターとかっていう解除機器によって悪用されたということはあります。まあ、スマートキーができたおかげで、一時はスマートキーがないと開けれないので防犯効果といいますか、自動車泥棒にされることは少なかったと言われていますが、このリレーアタックということをされてしまうと、もうなかなか防ぎようがないというのが実際のところですよね。この対策は何度も言いますけれども、このスマートキーから電波が出てないようにするということも大事ですから、そうすると利便性を損なうというところもありますんで、難しい問題だと思います。ただね、車が盗まれるよりはね、ちょっとした手間大事ですよね。あとハンドルをロックするバーとかも大事やと言いますね。あれ見た目からしてもめんどくさいと思わせることが大事だと言われてますんでね、いろんな手口がある、その自動車泥棒に対してもこちら側も対策する、なんかおかしな話なんですけれども、やっぱ自分の身は自分で守らなければいけないのかと思いました。 IoT 機体のさっきの話でもありませんが、やはり便利になれば便利になるほど落とし穴があるということで、自分の身は自分で守るということが大事かなと思います。2019年1月29日22時35分にリツイートした記事です。 au 新規及び機種変更のユーザーに対し Apple Music を6ヶ月無料提供へ、気になるさんからの記事です。先週はインタビューにお答えいただき大将さんありがとうございました。大将さんのサイトの気になるさんからですねニュースを取り上げました。 KDDI がですね1月30日から Apple の定額制音楽配信サービス Apple Music を6ヶ月無料にすると発表しました。まあ、6ヶ月無料するといっても対象は au のユーザー限定で、ユーザーが au で LTE のスマートフォンを新規約または機種変更と同時に Apple Music を申し込むと利用可能となりますということです。 Apple Music は皆さんもご存知ですよね。究極のストリーミング体験ですと Apple は言ってます。つまり好きなアーティストの曲を前から聴き続けることができるのがいろんな対象になっていて、本来は月々のお金を払ってファミリーユーザーのやり方とかもあるんですけれども、月々お金払うことによって音楽聴けます。今のところ5000万曲だそうです。もちろん広告はありません。ダウンロードすることも可能です。 iTunes ライブラリーのすべても再生してくれますし、まあ、すべてのデバイスで聴くこともできます。その Apple Music を6ヶ月無料で提供しますということなんですね。一つこのアカウントで申し込むと Apple Music はいろんなデバイスで聞けますから、まあ便利は便利なんでしょうね。 Mac でも聞けますし iPhone でも聞けます。そしてまあその iPhone なんかでは Apple Music 契約者数やっぱり多いですよね。いろんな音楽を聞けますということで、それが得だということでやってる方多いんですよね。私は実はですね Apple Music とかそういうサービス使ったことないんですよね。音楽をほぼ聴きません。マックの音楽クラブのね柴さんにはこの後のコーナーで登場してもらうんですけれども、音楽をあんまり聴かないんで、それがあんまり得だとは思わないんですが、 Apple Music はそのいろんな曲あります。まあこれもねやっぱりレコード会社の戦略とかもあって、 Apple Music では聴けないレコード会社の曲とかもあるんですよね。まあ、それを乗り越えて今いろんなところをどんどん Apple Music で聴けるようにしてくれてますから、音楽好きな人にはたまらないサービスなのかなというふうに思っています。 au はこれを6ヶ月間無料にするということですから、まあどういうふうな仕組みでやってるのかは知りませんけれども、 Apple の Apple Music の裾野も広がるし、 au としてもこれを目玉として人を呼ぶことができるのかなとは思いますね。個人のメンバーシップだと月980円、さっき言ったファミリーのメンバーシップだと月1480円で6人までで共有できるということですから、まあ家族の中でやればですねだいぶ得はするのかなと思いますね。 iCloud のドライブなんかも Apple のサービスはファミリーで共有することができますので、そう考えたらですね家族の誰かが Apple Music も契約していればこの6ヶ月サービスというのはまあ大したことないかなという気がするんですが、音楽のこのストリーミングサービスというのは Spotify もありますし Amazon Music もあるし、そしてこの Apple Music もあります。いろんなところで取り合いしてますから、一回これをキャンペーンで契約してもらって、その後月々お金ね6ヶ月過ぎた後払ってもらうということを狙ってんじゃないかなというような気がします。時々ですね Apple Music のカードも安売りとかしてくれますので、こうやってね時々キャンペーンをして裾野を広げるということをやってるという気配はしますけれども、ある意味たまたまこの時期に機種変をするという人にとってはラッキーというような感じがしますよね。980円で5000万曲聴けるというのは確かにお得なサービスだと思いますんでね、 au も6ヶ月間無料にするということで、 Apple も au もどちらもニコニコなサービスなのかなと思います。
ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
このコーナーからはタックメンバーの北尾さんとお届けします。
皆さんコメントありがとうございます。
コメントありがとうございます。
まずはじめにツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいた中から一部を紹介します。
はい、お願いします。
はい、タックポッドキャストを聞きながら AUGM 大阪に向かう東野京さんから1月26日11時にツイートいただきました。
はい、東野京さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。すごい、
はい、今回も来ていただいたし嬉しい限りですよね。
はい、うん、いやなんかこれ何よりも嬉しいですね。
うん、AGM に参加してくれてる方もそのリスナーの方もですね、はい、まあ大切にしたいですけど、はい、このどちらもね参加してくれてるってありがたいですよね。
はい、
ちょっとまあ東野京さんの話置いといて次もう一個 AGM ネタいきましょう。
はい、はい、タックキャスト聞いています。 AUGM 懇親会のインタビューでズーチというチーズケーキの話が出てびっくり。昔私の職場の食堂に売りに来てました。何年か前に転勤してしまったので懐かしく思い出しました。島虎さんから2月1日18時43分にツイートいただきました。
はい、島虎さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
島虎さんもね何度か AGM 大阪来ていただいてるはずなんですけれども。
あ、そうなんですね。
うん、今回はバットさんのインタビューにあったズーチですね。
はい、
はい、それを聞いてああ知ってる知ってるということを見たいですんでね、こういうつながりっていうのも面白いですよね。
ちょっとチーズケーキ好きとしては聞き捨てならんですね。
お、姫さんチーズケーキ好きなん？
大好きなんですよ。
へえへえへえ。
あのプリクロおじさんも好きやけど、タルト生地がついたチーズケーキが焼いたのが好きです。
硬いやつに入ってるみたいなやつね。
はい、
はいはいはいはいはいはい。いや、このタックポッドキャストっていうのは皆さんに対して音声でね、まあ一方的に、まあコメントのコーナーもあるんですけれども、音声を載せて皆さんに配信する、はい、広く配信するというやり方で天王寺アップルクラブを PR してるわけじゃないですか。
はい、
で AUGM っていうのは今度はそうではなくって、まさに皆さんにお会いして、
うん、
でそしてベンダーさんや我々が前に出てですね、皆さんとお話して、そしてまあ休み時間にはお話したりとかするっていうことをやってるわけですから。
はい、
全く違うこの皆さんとのこのコミュニケーションの仕方ですけれども、それが融合するっていうのは本当にありがたいなと思ってこのコメントを取り上げました。
ね、はい、
まあやっぱりね、まあ私みたいなおっさんに会うてもみんなしょうがないんでしょうけどね、姫みたいな綺麗な女性にね会えるっていうのは嬉しいんじゃないですか。
おお、職場の食堂に売りに来てたんですって。
お、なんか移動販売車で手を挙げたら止まってくれるってバットさん言うとったじゃないですか。
ねえ、
うん、地域の職場の食堂なんかに、ね、売りに行ってやってはったんでしょうね。
ねえ、いいな。
でも意外とね、そういう何ケーキ屋さんだとかラーメン屋さんだとか、あと何やろう、なんかパン屋さんとかって、
はい、
その最初は店舗をまた移動販売で始めて、
うん、
そしてまあある程度名前が売れてその資金もできてお店を出すっていうところ結構ありますよね。
へ
ー。というわけでまた皆さんね、友人大阪にも来てもらいたいと思ってます。
はい、お待ちしてます。はい、
東野京さん、島虎さん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、戦場バーベキュー第3世ヒトさんさんから2月1日16時44分にツイートいただきました。
はい、ヒトさんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ヒトさんさんのポッドキャストログ1103もアイコンが変わってね、はい、かなりすごいかっこいいアイコンです、今は。
へえ。
いや、前のがかっこ悪いというわけじゃないですけど、なんか洗練されたアイコンに変わったんでは
い、より洗練されたアイコン。
そうだね、より洗練されたアイコン、ね、
噛むな噛むな、大事なの
うちもね、タックポッドキャストもその、
はい、
スピンオフまでは白いアイコンだったんですけど、2から黒いアイコンに変えてますからね。
大道さんがより黒くなったってことでしょ
う。まあね、そうね、次のコーナーから登場してもらう千葉さんはもっと黒いですけどね
そう、見た目でしょ、あの、ね、腹も黒いな
言い過ぎやろ千葉さんのお話は、まあ、次のコーナーにしますけど、戦場バーベキューね、はいはい、これ一昨年でしたっけ、やったん。
もう3年前ぐらいじゃないですかね。
あれで本会の後の懇親会を40名の方で戦場バーベキューやったんですけど、
はい、
ちょっとあれね、船がでかすぎていろいろ大変やったんでもう数々の大変なことが起こったね、船がでかすぎて
船がでかすぎたんですけど、ね、参加者の方も多すぎてちょっとね、いろいろありましたよね。
今度はチンチン電車で前夜祭やったように前夜祭で船上バーベキューできたらいいなと思ってですね。
ねえ、いいですね、
うん、20人ぐらいやったら屋根付きの船とかも借りれるんで。
はい
はい、屋根付きの船で40人乗るとなったら大変やからですね。
そうですね。え、バーベキューできないじゃないですか。
え、でもなんかお肉のなんかコースができる船があるみたいなんで。
へえ、
うん、まあ、それも面白いかなと。まあまだね、全然やわやわな段階ですけど、いろいろと考えてます。
はい、実現していきたいですね。
そうですよね。
はい、
あ、まあでもね、まあ大阪の夜、
うん、
川の上からね大阪の街を見るっていうのは本当幻想的で良かったですもんね。
はい、またねコースがねこだわっただけのことありましたよね、
う
ん、
そうそう、あれね姫がいろいろ手配してくれて本当に素晴らしい船上バーベキューになりました。
当日は持たなかったんですけど ね、
そうね、私もあの日ねもう大汗かいたもんね
もう私乗った瞬間楽しみすぎましたわ。
もうバーベキューセットの積み込みから私先にあの本会会場抜け出していったっていうのを覚えてますんでね。
はい、私がなかなか電話に出ない、
まあ、ね、私は一スタッフだったんでまあ良かったんですけど、もうちょっと今代表の立場でなかなか本会の会場抜け出してどっか行くってことは難しいんで
そうですね、
うん、まあね、
はい、
懇親会よりも前夜祭でできたらいいなと思ってます。
はい、またなんか新しい企画していきましょうね。
はい、まあ、UGM 大阪もねタックポッドキャストを盛り上げていきたいと思いますんでよろしくお願いします。
はい
はい、ひとさんさんコメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、今週も金曜日を実感しながら拝聴、怒られ慣れている大道さんの生き様を楽しめました。来週も楽しみにしております。ひろふわさんから2月1日20時16分にツイートいただきました。
はい、ひろふわさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もうね、もうしょっちゅうあれですから、姫には怒られてますからね。
怒らせようとしているでしょ。
いや、そんなことはないですよそんなことはないですけど、この次のコーナーと柴さんと喋ってもまたグダグダになると思うんですけど、
はい、
前回の29回の配信もね、あの姫にね、はい、もう編集大変やから早終われって言われたっていうね
最後使われたと思って
はい、まあ、確かにそうなんです、編集大変なんですよ。
はい、
まあでもね、それはそれ、これはこれでしょうがないかなと思って一生懸命やってます。
はい、私は大道さんのためを思って言ってるんですよ。
ありがとう。オーソドックな構成のね、要はオープニングやってニュースやってコメントやってそしてエンディングっていう、これが普通のうちの構成ですけど、
はい、
それ以外ないろんな構成をするっていうのも面白いなと思いますよね。
例えば、
あ、間にインタビュー入れたりとか。
はい、
今回はまあもう聞いた人は分かったと思いますけど、一番最初のタックポッドキャストの始まりますのところからね仕込んでますから
そうですね、
はい、でしょ、
奪われた、はい、奪われた、
あれあれで面白いでしょ。
はい、
でエンディングを3人でね、柴さんも読んで、まあ、柴さんのところの告知やってもらってやるっていうのもなかなか楽しいかなと思って。
はい、はい、
うん、時々ね、ちょっとゲストの方を読んでお話してもらうっていうのは考えてるんですけど、
うん、
なかなか私と姫とのこの収録もね、時間通りにいかなかったりしますんで、
ねえ、
そういうところもね、考えるとちょっと難しいかなと思って、インタビューだとね、もう取り切れるんで、インタビュー入れていきたいなと思ってます。
はい。
ですから、あっちこっちのイベントに顔を出しては皆さんの声取りますんでね、リスナーの方も期待しておいてくださいよ。というわけで、ひろふわさん、怒られないでるわけではありません。コメントありがとうございました。
生き様です。コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
続きまして、まず私に分かるように説明しろと振っておいて、餅は餅屋だと叩きるくだり、ゾクゾクする私はド M なんだろうな。プラスさんから2月2日21時29分にツイートいただきました。
はい、プラスさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらほら、もうね、聞いてる人は分かってるんよ
あの、私このコメント見てほんまやと思って、
はい、
私が説明しろって言いましたよね。
そうそう、まず分かるように説明しろって言ってね、そこに工夫をしろって言われたんで、まあ、工夫させてもらおうかなと思ったんですけど、
全然簡単に言うとって言って簡単じゃなかったんですよ。
まあまあね、私はね、でもその、まあ、簡単に言わないのも悪いかもしれんけど、
はい、
まあ、餅は餅屋だというので、まあ、はい、くくってしまうとね、なかなかこう話が広がらないんで、
はいはい、
みんなに分かるような話をしたいなと思って頑張ってるんですけどね。
はい、何遠回しに攻撃しているの？
いや、そうじゃなくて、いや、ニュースのコーナーなんかはね、そういうふうな感じで、まあ、なんていうんです、正確なことを言うのがいいというわけではないと思うんで、
はい、
まあ、正確ではないけれども、なんとなく分かる話をしたいなと思って頑張ってます。
はい、
私の専門じゃないところもねあるんですけど、まあ、それはそれで、ね、専門じゃない私が分かる内にお話したいなと思ってます。
はい、
どう？
いいんじゃないかな。
あ、はい、あ、はい。
ありがとうございますやろ。
はい、ありがとうございます。プラスさんもね、いろいろと聞いてもらって、またなんかこう矛盾点を見つけたら、どんどんコメントいただきたいと思いますんでね、お待ちしてます。
はい、そこは大人な対応をお待ちしております。
はい。はい、プラスさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、肉姫さんのどうでもいいけどに爆笑しました。ブラフォード2さんから2月1日9時2分にツイートいただきました。
はい、ブラさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらほら。
私なんですか、前回そんなに自由でした？
まあまあね、あのあれやろ、あんまり使えてなかったやろ。
違いますよ、逆ですよ。
あ、そうなの？
遅かったじゃないですか、収録が。
うんうんうん、
時間が、だからなんかちょっと妙なハイテンションになってたんだと思いますよ。
そうなのかな。
はい、
いや、姫は使えてる時の方があの素早く終わらせたいんで、あのさっさっさっていうタイプやと思うんですけど。
はい、そうですね、
元気な時ほどいろいろ言うなと思って。
いや、前回は大道さんの方がサクサクサクサク進めようとしてたじゃないですか。もう大道さんの通常の睡眠タイムをはるかに越した時間からやったじゃないですか。
はいはい、
いつも以上に巻くなと思って。いつも私が巻く方なのに、前回は大道さんがグイグイ巻いてた。巻き取ってましたよ、西村。くるくるくるくるくる。
あ、はい
はい、なのに、うん、脱線していくからどうでもいいけどってなったんだよ、と思うんですよね。っていう長い言い訳でした。
巻いてね、やってもなんか洗練されて、巻くときはやっぱりちょっとね、打ち合わせしとくと綺麗に収められるんですけど、
はい、
ちゃんと打ち合わせないと、どっちがお互いに何喋るかわからんので、そう、結局時間が長くかかるっていうね。
でも打ち合わせしてても、なんか喋りたいことが湧いて出ちゃう時もありますよね。
まあそうね、そうね、そうね、はい、
はい、
まあ、次のエンディング聞いてもらったらグダグダなの分かるんで、我々がいかに何も考えずにこのイベントを告知したかっていうのは分かりますから。
本当にびっくり現象たくさんありましたよね。
まあね、まあしょうがない、しょうがない、まあそういうもんですから。
はい、はい、
まあでもブラさんの言うようにね、どうでもええけどってあれ切ろうかなと思ったんですけど、あれどうしても切れなかったんですよ。その話のつながりで、その姫の声だけを切れなかったんですよ。
でもブラさんに笑ってもらえたからよかった。
まあそうです ね、はい、はい、まあブラさん、いつもねお聞きいただいてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
ブラさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。続きまして、 T ポイントよく利用します。たまったポイント分はお小遣い扱いで使っているので、とても残念な話でした。 AUGM 大阪の前夜祭、本当に楽しそうですね。イクラムさんから2月1日2時24分にツイートいただきました。
はい、イクラムさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、 T ポイントがね、やっぱりこの T ポイント自体は悪くないんでしょうけど、T カードとしていろんな情報を収集したものを警察に渡してるっていうニュースを取り上げたんですよね。
はい、
うん、それでまあまあ残念ですということなんですね。まあでもね、集められた個人情報は犯罪捜査に利用するっていうのはまあまあ想定されてる範囲ですからね。まあ仕方ないのかなと思いますね。
難しいですよね。難しい問題ですよね。いろんなものがつながろうとすれば、自動的にいろんな情報を共有していかないとできないじゃないですか。
まあ そうね、その通りですね。
それを良しとするのか。
もう姫なんかはその T ポイントカードを使っとる？
昔持ってたんですけど、
うん、
わざわざポイントカードを出すっていう行為自体が嫌になりました。
あ、わかる、言ってることは。
そうですね、私今までずっと長財布を使ってたんですよ。
うん、
長財布って結構場所を取るし、結構カードの収納が、うん、多かったんですね。
うんうん。
でもあのカバンがそんなに大きくない時に、
うん、
お財布だけしか入らない時があって、
うんうんうんうん、
で今流行りの小さいお財布に変えたんですよ。
はいはい、あれね、小さいやつね。
そしたら、
うん、
3枚しかカードが入らなくて
3枚は少ないな
で3枚しか入らないところ無理やり2枚入れてたりしてて、今マックス5枚入ってるんですけど、うん、そうなってくると必要なものって限られてくるじゃないですか。
ああ、限られてきますな。
はい、でもポイントカードはもう一切やめようと思って。
ああ、なるほどね。
うん、
でも実際問題はそのポイントカードでね、その、うん、まあ、持っていく手間っていうのがあるじゃないですか。
はい、
そんなんを考えるとどうなんかなっていつも思うんですよね、私は。
ただあの例外的に美容院とネイルサロンの紙のカードは未だに持ち歩いてます。持ち歩いてるっていうか、予約をしたら、
うん、
予約の日には必ず持っていきます。
あ、何それ、はなんか得なことがあるの？
そうなんですよ、ポイントがある程度貯まると何千円割引とかになるので、うん、結構利用、1回の利用金額が大きいところではポイントカードを貯めてたりしますね。
ああ、なるほどね。そういう意味で T ポイントカードなんていうのはちょっとそのポイントは少ないでしょうから、
はい、
なかなかそこまでね利便性を追求すると持っていく価値があるのかっていうのは難しいところやなと思いますよな。
でも塵も積もれば山となるんですよね。スーパーのポイントカードってこまめなんですけど、結構頻繁に使うのですぐ貯まるんですよね。
なるほど、はあ、
で1000円とかの金券がもらえたりするので、ちょっとしたあのイクラムさんみたいにちょっとしたお小遣い感覚で普段は買わないようなちょっといいコーヒー買ってみちゃったりとか、
うん、なるほどなるほど、そういう風に使えるね。
そんなプチ幸せありました。
うん、
はい、
私もそうですわ。あのスターバックスのポイントが貯まって時々コーヒー豆とかもらってますから。
あー、嬉しいですよね。
うん、まあそのスターバックスの場合はスマホの中にアプリがあって、それでポイントが貯めれて、うん、でしかもそこにあるクレジットで払ってるお金でコーヒー買うんで、そういう使い方では便利かなと思いますよね。
うん、確かに。
うん、まあペイペイのね、また20%還元も始まりますから。
あ、
そうなんですよ。だから12日から始まる予定なんで、ペイペイね、はい、姫も始めなあかんね。
はい。私まだあの一番最初に登録した時の500円が残ってるんです
よ。あ、ほんま。じゃあ今度
ペイペイでっていうのが恥ずかしくて。
ああ、じゃ あ, あの今度デッキで対面収録した時使ってください。
は、本当だ、500円ご馳走するよ。
あ、ちょうどええね。
ビールいけるんじゃないか
いやいや、あのドロップインで入ったら500円自分でそれで払ってください。
はい
はい、自分大阪の前夜祭楽しかったんでね、またイクラムさんもぜひ参加してもらいたいですね。
はい、ご飯も豪華だったみたいなんでね。
はい、皆さんの参加お待ちしてます。
お待ちしてます。
イクラムさん、コメントありがとうございました。
ありがとうございました。
今週のコメントは以上です。
皆さん、コメントありがとうございました。
当番組宛てのコメントは、iTunes のレビュー、Facebook ページ、公式ブログ、Twitter のメンション、ハッシュタグなどでいつもお待ちしています。
お待ちしてます。
皆さん、コメントありがとうございました。
コメントありがとうございました。
タックポッドキャスト2第30回もエンディングを迎えました。
はい、
今週はですね、マックで音楽クラブ会長の柴さんをエンディングのゲストにお迎えしています。
はい、
柴さん、こんばんは。
こんばんは
こんばんは
こんばんは。何このテンション。こんばんは
こんばんは。今日も芝さんと私と姫でビッグスクリーンのこのスクリーンがあるバーチャルルームに入って収録をしています。
はい、
これはすごい相変わらずすごい。
芝さんなんでそんな黒いんですか？
そう、ちなみにこのアバターは一応ちょっと皆さんの思う僕の色に合わせてきましたね。
なるほどね。
なるほど、はい、自ら変えたんですか？
自ら変えました。
なるほど、
はい、ちょっと黒すぎません？
ちょっと黒すぎますよね。はい、予想してたよりもなんかちょっと黒い感じがしますよね。
今日はね、柴さんにゲストに来ていただいた理由といいますのは、
はい、
なんとアップルユーザーグループマックで音楽クラブさんはこの1月に20周年を迎えられました。おめでとうございます。
イエーイ、すごい、20周年、すごいっすよね。
20周年ほんとすごいですね。
姫が生まれる前ですよね。
ほんまや。
まあ、でも20周年、そうね、はい、20周年長いっすよね。
長いですよね。すごいですね。ほんとさまざまなことがあったと思いますが、 iMac 発売
ちょうど、そうですね、 iMac 発売したぐらいじゃないですかね、あのボンダイブルーの、はい、
ですよね。姫が生まれる前と、
はい、
姫が生まれる前、はい、
いやもう3人集まると収拾つかんなと思って、やっぱり
うまいね。
じゃあちょっと私がちょっと進めていきますよ。
はい、
はい、お願いします。
マックで音楽クラブさんはですね、この毎月定例会やられてますけれども、スペシャルな定例会をやれるというふうに聞いてます。これは基本的にはね、あのマックで音楽クラブの会員の方のみの集まりと聞いていますが、どんな感じのものか、ちょっとこの定例会の方を柴さん紹介していただいていいですか？
はい、まず20周年でまあ、みんな集まって何かやりましょうっていう話はあったんですよね、うん、で毎月定例会は定期的にやってるんですけど、まあ、20周年なんでなんかちょっとスペシャルなもんやりたいねと、
はいはい、
いうところから、ただまあその前にまずパーティーやりたいねっていうのは実はあったんですよ、
はい、
で飲み会というかパーティーやりたいね、でもパーティーやるんやったらその前に、はい、ちょっと集まっていつもと違う定例会もやってみましょうかっていうところで、実はその定例会、20周年記念定例会をやろうと。
なるほど。
でまあ場所的にも会員のメンバーしかちょっと入れないぐらいの場所なんで、
はい、なるほどなるほど、
まあ、そこは、はい、ちょっと一般募集はしてないでやるんですけれども、はい、ちょっといろんなゲスト の, 音楽系の UG とかですね、はい、仲間がいるので、うんうん、そこからもちょっといろいろ来ていただいて、
はい、
ちょっといろんなセミナーをちょっとやってもらうっていう。
ほー、すごいですね。
はい、
やっぱこれは今言われたようにマッで音楽クラブさん以外にも音楽系の友人の方とかゲストを集めて、まあ、コアな音楽のファンの方が集まるイベントみたいな感じなんですかね。
そうですね、もうそこはもう音楽系のなんか友人とかその好きな人っていうのでちょっとまずは固まって、
はいはい、
ちょっとマニアックな定例会やってみようかなみたいなところで企画しました。
はあ、なるほど。
今回ですね、まあ、通常の定例会は特に外向けに配信とかはしないんですけども、
うんうん、
今回の定例会というのはその場に参加するのはちょっと会員がメインになるんですが、
はい、
一応 YouTube ライブとかでの配信をしようと思ってます。
へ
ー、なので誰でもここは見れるようにしようかなっていう、はい、その場にはちょっと来れないけれども見ることは見れますし、であとアーカイブにちょっと残そうと思ってまして、
うん、お
ー、まあ、マックで音楽クラブってどんなことやってんのって言ったら、あ、ここの YouTube ちょっと見てみたいな、
うんうんうんうん、
一応そういう回に今回はしようかなと思ってます。
あ、かなり力入ってますね。
入ってます。
あ、まあ、20周年記念定例会ですからね、やっぱりこれは UG が歩まれてきた、
ね
ね、その今までのやってきたことなんかいうのの集大成ですもんね。
そうなんですよ。で僕がですね、実は入会して19年、は
い、ね、
ほぼほぼいるじゃないですか。
ほぼほぼいるんですよ、
はい、
ただ僕の前にも、まあ、何人もって言いますかね、今残ってる人だと何人かいらっしゃって、
はいはい、
まあ、その方々にもすごい感謝の気持ちですよね。今僕が会長っていう立場なんで、
はい、
まあ、そこは何かちょっとやりたいなっていうのは思ってたんですよね。
はあ、なるほどね。 これでまあその定例会をしっかりとやって、まあ、皆さんの結束およびこの足跡をたどってですね、
はい、
まあ、これはクローズなまあ集まりですけれども、
はい、
この後にオープンな集まりとしてまたパーティーやられるということですか。これはこの番組でご紹介して皆さんにまあぜひ来てもらいたいっていうような感じですか。
もうぜひ来てもらいたいですね。
はあ、
もうウェルカムス、
ウェルカムですか、はい、じゃあそのパーティーの概要をちょっと柴さん紹介してください。
はい、2月23日土曜日なんですけれども、横浜中華街であります。
お、中華街ですか、いいですね、
はい、うん、横浜中華街の大珍楼、
大珍楼
結構あの老舗なんですけれども、ほうほうほう、まあ、ここであの3時間、食べ飲み放題みたいな企画なんですけど、
すげえ、
はい、しかもここねあれなんですよ、あの、はい、オーダー式バイキングで、
あ、なるほど、
通常のメニューを渡されてそこに書いてるものは何頼んでもいいっていう、すごい分かりやすい食べ放題なんですよ。まあ、そういうのをちょっと企画してますね。もうあの今実はあの46人、
はい、
すごいですね、
はい、参加いただくことになってるんですけど、
はい、
キャパはまだまだあるんで、まだ大丈夫ってお店にも言われてますんで。
あ、本当ですか。これあの参加したい人はどういう風な感じで申し込ませてもらえばいいんですか。
どうすればいいんですかね。
それ
考えていかんと。
どうするんですか。わあ、
ハッシュタグタックキャスト、はい、
うちのハッシュタグですか。
ごめんなさい、これをちょっとね、はい、お借りさせてください。
なるほど、わかりました。
はい、ハッシュタグタックキャストで、
はい、
Mac で音楽クラブパーティー参加と、
あ、希望と、
希望、
はい、
これを書いてくれたら僕見つけて連絡します。
なるほど。ですからそれを、はい、ハッシュタグを書いて、さらにはね、シャープタックキャスト TACCAST と書いてもらって、はい、マックの音楽のパーティー参加希望と書いてもらえば柴さんが
拾
ってくれると、
はい、
で呼びかけがあるのでそれでやり取り、まあ、DM なりねになるんでしょうけれども、やり取りしてもらうという形ですね。
そうですね、それで、参加を受け付けさせていただきます。もう30分に1回ぐらい僕見とくんで、はい、
じゃあこの配信は2月の8日ですから、まあちょっと余裕を持って、はい、23日の1週間前の、
ね、1週間前の、はい、16日
いっぱいぐらいまでに変えた人はお声かけます。それ以降はもうね、あのもうちょっとご遠慮くださいという形でやりましょうか。
そうですね、はい、じゃあ16日の土曜日いっぱいまで、はい、受付しておりますので、ぜひ、振るってご参加お願いいたします。
素晴らしい。これは
これさん、これ私もターンテーブルで、
姫何、
姫どうぞ、はい、
これターンテーブルですか。くるくる回るやつですか。
円卓
そう、くるくる回
る。ターンテーブルってほら音楽クラブの人に言うとさあのアナログレコードを載せるやつになるわけよ。
そうですね、なりますね、なりますね。
そう、
キュッてやる。
あ、そうそうそうそう、まああの円卓ね、
円卓、やった、
円卓か、いいですね。
ね
え、ちなみに、ね、ここのお店はね、あのクロス豚、
はいはい、
結構有名なんですよ。
へ
ー、結構美味しいです。で最後あの五目おこげってあのね、あのおこげってあるじゃないですか、あの、
あ、はいはい、
ね、
はい、
あんかけかけ
て
ジュワーってやつ、
やって、
はい
はい、
それも食べることが、それもねオーダーバイキングに入ってるんで、
素晴らしい。
結構ね何でも本当食べれます。
お、いい、
すごいいいです。
ちゃんとね、まあ、5,000円の会費ですからちゃんと統一払ってもらいますけど、狂いてけへんかったら、はい、あの地獄の果てまで取り立てますんでね。
もう取り立てますよ、はい、タックキャストをずっと追いかけますから僕。
怖い怖い。そうなんですね。いや、私と姫も参加したいんですけど、まあ、いいんですかね。
もちろんです。
やった、
もう参加するもんと思っても、あ、もう開けてるどころか徴収しに行きますから。
あ、ほんまですか、はい、じゃあ行きます行きます行きます、
はい、あ、ほんまですか。
行きます行きます。
ぜひぜひ。じゃあもうこれハッシュタグタックキャストで、はい、皆さんパーソナリティの大道さんと、
はい、
なんといっても姫に会える機会ですね。
姫に会えますからね。
ありがとうございます。
横浜って何、難波から近鉄乗って行けるんですよね。
近鉄乗っていきますね。
あ、ああ
途中
本当
ですか。ちょっと乗り換えなあかんですけどね、あの
それ名古屋で乗り換えですよね。
名古屋で乗り換えて新幹線も乗らなあかんですけど、はい、2回ぐらい乗り換えていきますね。
あ、
名古屋で乗り換えて新横浜で乗り換えて、
あ、
それができますわ、はい、
いやでもすごいですね、20年も活動されてきて、そのね 定例会やって、ね、まあ、定例会の方はねマクドナルドクラブさんの会員だけっていうのはよく分かるんです。その後のパーティーはみんなでやるっていうのは本当楽しそうですよね。
はい、
柴さんはマクドナルドクラブの会員でもありますが、タック天王寺アップルクラブの音楽部長でもあるんですね。
はい、そうなんです、はい
はい、
僕はあの天王寺アップルクラブの、音楽部長もさせてもらってます、
ね、はい、
はい、
柴さん、
はいはい、
普段はどんな活動をされてるんですか。はい、
普段はあの毎月第1土曜日に集まってるんですよね。
はいはい、
でまず3時間やってるんですよ毎月。で3時間誰かがこういうネタありますよっていう発表したりするんですけど、
はい、
まあ、基本的にはそんな時間をきっちり区切るわけでもなく自由に発言をするっていう、まあ、3時間なんですよね。
はい、
で今回はその YouTube ライブでとにかく配信をするっていうのとアーカイブで残すんで、一応タイムテーブルはしっかりと、はい、してまあ、内容も一応こういったものをなんか40分やりますよとかいう、そういう一応タイムテーブルは作ってますよね。
はい、
なのでそういう意味ではちょっとしっかりしたセミナー形式の定例会っていう風に今回は進めます。
は
い、で、まあ、スタジオ的なところをお借りして、
はい、
参加できない人にも YouTube ライブや Facebook ライブで見ていただいて、まあ、参加した感じ、遠隔で参加してもらうというような感じなんですかね。
はい、今回フォーカルポイントさんの、
はいはいはい、
社内のスタジオをお借りして、
なるほど、
そこで配信をします。
じゃあ今回 YouTube 定例会には参加できないけれども YouTube ライブを見て音楽クラブに入りたいなっていう時はどうしたらいいんですか。
その時はハッシュタグタックキャストにパーティー参加したいって言っていただいてパーティー会場で僕に直接入会したいっていう、
なるほど、
まどろっこしぐやらなくてもいいんですけども、まあ、ぜひでもせっかくの機会なんで来てくれたら嬉しいですね。はい、
まずはね、柴さんマックで音楽クラブ会長の柴さんが面接して、そしてまあその入る資格があるかどうかという音楽に対する愛を確かめるということですね。
愛は確かめます。
ほらほらほらほらほら、ね、ええー、ことですよ。
はい、
愛はちょっと確かめさせてもらって
そうですか。
いやもう本当にね楽しみですよ。僕が一番、もう僕一番楽しみにしますね。
私ら大阪から行ってあれですか、こうなんかやった方がいいんですか。
もうなんかやってくれるんやったらなんかやってもらいましょうかね。
めちゃくちゃレアな大道さんの歌とか聞いてみたいです
いや俺は歌は歌わへんで
姫そんなん言うたら歌わせんぞ
私の音痴っぷりはすごいですよ。
それを修正するとかいいんちゃう。
あ、いいですね。
ほんまや、うん、
結構できるで。
へえ、歌姫になれるってこと。
歌姫にはなれへんかもしれない。
それは無理や、
それは無理やわ
それは無理
や
まあまあ大したことないな。
だってあの
肉姫で我慢しといて、
なんかね、はい、女の子が3人も4人もおるようなグループとかの、あのレコーディングとか全部そうやって修正してるでしょ。やっぱり
もうバリバリですよ
ほら、
え、そうなんですか。
当たり前や
ね。姫さん、姫を30人作ることもできるから
そういうことですね
あ、それおもろいね
やばい。 30人分の音痴が集まるんでしょ。
それでも映像でやった方が面白いでしょうね。
いや映像でやったらおもろい ね
うわ
ー、いやいや、じゃあ本当にマックの音楽クラブさん20周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、
ではあの今ね言いましたようにテレ会の方はもう会員さんでさ、あの固められてるということですから、
そうです、ね、
皆さんには YouTube ライブ、はい、もしくは Facebook ライブで見ていただくと、
ぜひ見てください。
ちょっと待ってください、柴さん、もう一個 YouTube ライブの URL はどうしたら分かるんですか。はい、
それね、
はい、
何やろな
YouTube
で、 Mac で音楽クラブで検索や、
ね、検索でしょう ね、ま、ね YouTube の中入ってからね、
はい、
はい、
YouTube の検索で Mac で音楽クラブ、このキーワードでお願いします。
はい、
はい、柴さんすいません、ちょっと私もしかして聞いてたかもしれんけどパーティー何時からですか。
はい、パーティーは言うてへんかったわだってこれ日付と時間にいつも甘いねんな告知をするけど日付と時間をだいたい言わへんって。日付はかろうじて言ったけど、
そうですね、
時間は 18時30分からです。
18時30分ですね。2月の23日の18時30分から横浜中華街にあります大珍楼、
はいはい、大珍楼、
大珍楼ですね。で参加希望の方、
3時間
参加希望の方はハッシュタグシャープタックキャストを つけていただいて、はい、マックのクラブのパーティー参加希望と書けば、はい、柴さんが拾ってくれます。それが16日まで
拾います。
16日まで、
はい、
ということですんでね、よろしくお願いします。というわけで柴さん、今日は本当ありがとうございました。
いや、もう本当にありがとうございました。貴重なお時間をありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
はい、
それではタックポッドキャスト2第30回を終了します。
はい、
はい、
次回のタックポッドキャスト2第31回は来週2月の15日金曜日に配信する予定です。
はい、
はい、
では皆さん来週も聞いてくださいね。
バイニャ
ー、バイニャー。
うちの代表は来るんですかね、は
い、いや一応来てほしくはないんですけどもなんか参加者のリスト見たら入ってましたね
ああそうですか、
はい、
そうですか、
まあ、来るもの拒まずなんで、はい、
なるほど。うちの代表の佐竹さんにも会えるってことですね。これで
会えるってことですね、はい、
おレアキャラですね。
会いたい方がいらっしゃればね、
はい、まあ、そういうね既得な方がいらっしゃればね。
まあでもね、本当にこういう機会にちょっとあのしつこいつね、このアプローチを受けて楽しんでほしいと思いますよね
そう、
我らが天王寺アップルクラブの代表をね、
そうですね、